皆さんおはようございます。2020年10月18日の手術礼拝を始めます。それでは招きの言葉を読みいたします。本日は詩編115編9節から13節を読みいたします。聖書は開かなくて結構ですので、心を静め御言葉に耳を傾けてください。それではお読みいたします。詩編115編9節から。イスラエルよ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。アロンの家よ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。主は私たちを御心に留め、祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も。それでは司会の者がお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き御名を賛美いたします。今日もこの聖日に私たちを教会に招いてくださり、ライトハウス教会の一つの家族が皆が一つとなってこのように礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。また過ぎし週間もいつも私たちと共におられ、私たちを導き、私たちを守り、守ってくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ新しい1週間も私たちと共におられ、お守りください。またどうぞこの今日の礼拝があなたの喜ばれるものになりますように。今日はドリスコル先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ語る先生を強め、どうぞ祝福してくださいますようにお願いいたします。また御言葉を受け取る私たち一人一人も、どうぞその御言葉を心に蓄え、新しい1週間光の中を歩むことができますよう、どうぞ導き、またお守りくださいませにお願いいたします。また今日この礼拝におきまして、準備してくださった多くの兄弟姉妹たち、また今現在礼拝に奉仕してくださる兄弟姉妹たち一人一人の上にも、どうぞ聖霊様の豊かな祝福をお願いいたします。今日の始めから終わりまで、すべてをあなたにお委ねして、感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、でそれでは一曲賛美しましょう。 それでは主の祈りを皆さんとご一緒にお届けしましょう。どうぞご起立できる方はご起立ください。主法の右上の方をご覧ください。それでは主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、どうぞお座りください。はい、それでは本日のメッセージの聖書箇所を読みいたします。マタイの福音書22節の36節から40節になります。新約聖書3版の方は46ページ、2017年版の方は47ページをお開きください。マタイの福音書22章36節からになります。それでは読みいたします。マタイの福音書22章36節から。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。はい、それでは本日はこの聖書箇所から、神を愛し人を愛するってと題しまして、ドリスコル先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。大丈夫ですか？多分こうしたらいいかな。いつもこういう問題がありますけど、はい、頑張ります。大声で話しましょう。本当に久しぶりです。ここでこのサツナイナイトハウス教会でメッセージをすることは、まあ、嬉しいんです。私たちは2000年の6月の時からこの開拓、まあ、開拓が4月から、でも私たちはそのチーム6月に入りましたけど、初めから7年間この教会で勤めましたので、本当に感謝です。そしてこの教会の開拓してから、私たちは教会のモットーを決めて、それを果たすために努力しました。そのモットーがこの壁に貼ってあります。ごめんなさい、見えないんですけど、ご存知でしょうか？なんか、神を愛し人を愛する、この箇所から取られている箇所です。そして今日私たちはそのライトハウスの始めから教会の目標を思い出したいと思います。マタイの福音書の22節の章に書いてあるんですけど、初めに一言お祈りしたいと思います。はい、恵み深い天の父の神様、皆をあがめます。今日、あなたが私たちと共にいることを心から感謝します。私たちはあなたの御声を聞きたいと思います。どうぞ神様、私たち一人一人の心に語ってください。私たちが本当に心から御言葉を適用することが できますように神様助けてください、導いてください。私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。マタイの福音書でイエス様はこのように来られた時に神様の国について話して、福音を伝え病人を癒しました。そして祈りについて、献金について、断食、神の裁き、他人を許すこと、誠の信仰についてなど教えましたね。それマタイの福音書の、そして今日の箇所に来ると、イエス様は例え話を通して多くのことを教えました。そしていくつかの例え話がその時代のユダヤ教指導者たちや立法専門家、サドカイ人、パラサイ人を指していました。そしてその結果で彼はなんかイエス様を敵対しました。あまりそう。そしてその結果、ある日立法専門家がイエスを思想を通して尋ねました。彼は先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか。そしてイエス様は先ほど読みましたけど、イエスは彼らに言われた。ちょうど一緒に読んでください、okay? 一緒に3、はい。イエス様は彼らに言われた。あなたは心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。ありがとうございます。そして心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして神を愛します。ね。そして神を愛することとは何でしょうか。どういうことでしょうか。もし聞かれたらどのように答えるでしょうか。神を愛することはどういうことですか。わかりますか。わからない。ちょっとまあイエスはヨハネの14章15節で、また21節で次のことを言いました。はい、どうぞ一緒に。3、はい。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るのです。21節、3、はい。はい。保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私の父もその人を愛します。そう、神を愛するというのはどういうことですか。難しくないです。どんなことですか。神様に従います。はい、ありがとうございます、のりこさん。はい、従いますね。まあ皆さんご存知と思いますが、その時代ユダヤ教の指導者たち、立法学者、パルサイ人などが立法をよく学んで守ることを奮闘しました。またその上で人間に加えて宗教的なルールも守りました。彼らはとても宗教熱心な方々ですね。そして彼らは教会のルールのすべてに従いました。素晴らしいですね。彼らはなんか忠実に10分の1献金しました。聖書の教えをよく聞きました。奉仕もしました。祈りました。 そして毎週毎週礼拝を守りました。それは素晴らしいですね。それがクリスチャン生活みたいなことですね。しかしイエス様は彼らについてマタイの15章の8節と9節で次のことを言いました。マタイ15章、はい、ありました。はい、はい、15章の8節と9節をどうぞ一緒に読みましょうか。はい、3、はい、この民は口先で私を従えが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を通して送るというからです。それは彼はルールや宗教的な習慣を守りましたが、神様に対する愛が彼の心から遠く離れていましたね。だから教会生活をうまくできましたが、それが神様を愛するわけではありませんでした。そして心から神様を愛する動機から従うわけではありませんでした。このあなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいという言葉は、ただルールを守り、教会生活をすることではないと思います。残念言いながら、神様に対する愛があまりなくても、教会生活ができる人が現在でも存在していると思います。私たちがそのようなものとならないように気をつけなければならないと思います。だから今日の聖書箇所は本当に重要な箇所だと思います。このモットーがただ貼ってよ、置いてあるだけではなく、深い意味があります。心を尽くし、命を尽くして、知性を尽くして、神を愛することとは、高い基準だと思いますが、それが私たちの目標です。それは神様を愛することなのです。ヤコブ5章の13節で、ヤコブ5章の13節で次のことが書いてあります。はい、もし見えるなら、どうぞ読んでください。3、はい。あなた方の中には苦しんでいる人がいるのは、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。これが神様を愛することは、ただ宗教生活とかをすることではなく、やっぱり日々の生活、月曜日から、日曜日から次の日曜日まで、毎日神様と歩んで、神様を愛することです。だから、皆さん、第1テサロニケ5章の16節から18節を暗記したことがある人がいますか？いつも喜びなさい。絶えず感謝しなさい。すべてのことについて。いつも喜びなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。それは喜びを持って、そうそう、ごめんなさい。はい。そして、それはいつそれぞれのことをしますか？いつも、いつもはいつですか？いつも。日曜日だけではなく、いつも祈り、 いつも感謝。私たちはいつも日々の生活に神を愛し、人を愛さなければならないと思います。それは誠の礼拝です。それは礼拝です。神様との関係の中で私たちは生活します。そしてそれは心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして神を愛することと思います。そしてイエス様はなんか続けて第二の戒めをマタイ22章の39節に言われました。どうぞ、はい、次の、はい、じゃあ一緒にもう一度読みましょうか。はい、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。同じように重要です。そして先ほどと同じように隣人を愛することとはどういうことですか？どう思いますか？答えられますか？聞かれたら難しい？はい、皆さんがなんか第一コリント13章に書かれている定義する愛をご存知と思いますが、愛は寛容であり親切です。人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりませんなどですね。なんかそれは神様が定義する愛です。だから私たちが周りのすべての人をそのように愛しましょう。それはいいと思います。でもそれもとても難しいんですね。私たちがその愛を隣人に表したいと思います。でもそれは素晴らしいと思います。でも実は日本の文化の迷惑をかけないと少し似てるでしょうか。迷惑をかけない。この間私と他の宣教師が教会ある、千葉の教会で宣教セミナーを行いました。そしてその中でやっぱり迷惑をかけないことがやっぱりすごい大事とよく分かりました。そして皆さんはどう思いますか？隣人に迷惑をかけないということが隣人を愛すると同じようなことでしょうか？それははいかいい。どう思いますか？同じですか？ちょっと違うと思います。でも私外人だからちょっとそれをもうちょっと詳しく見るために神様が私たちに表してくださった愛を見てみましょう。それはヨハネの福音書3章の15節、みんなもうご存じいると思いますけど、どうぞ一緒に。神は実にその一人子をお与えになったほど世を愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということですね。神様が人間に与えられている愛が人間にとって一番重要なことを与える愛なのですね。人間にも一番重要、一番なんか必要のあることを与えることです。神様は私たちになんか意味のないプレゼントをなんかくれないと思います。くれされないと思います。だから本当に大事なことを 与えてくださいますね。そしてあの私たちは神様の模範を見て、いや、あ、同じをするべきでしょうかね。あのつまりある人がイエス・キリストを信じるなら、その人が救いを得て滅びることなく神様と和解され、そして神様と永遠の平安が与えられているということですね。それは素晴らしい。私たちは今日、私たちは許されているとなんか歌いました。あのそしてそれは私たちはそれになんか喜びます。あの神様が表してくださった愛は本当の愛です。それより優れた愛はありません。そして隣人を心から愛するとしたら、一番重要なことを与えることが誠の愛だと思います。そして私たちが神様の導きに従って神の素晴らしさを証ししたら、それが愛です。でもただ裁かれる状況に残らせ、神様の愛を教えないことが愛ではありません。それが愛の反対です。実は神の裁きに送ることなのです。しかし皆さん、神の愛を表すこと、証しすること、伝道することは本当に難しいですね。よくできないできないと言われています。まあいくつかの理由があります、あると思いますが、私たち自身の中でやっぱり罪の性質が残ります。プライドがあり、自分の評判守りたい、まあ、恐れがあります。伝道できないと思っています。でもそれは正しいです。正しいです。自分の力によって伝道はできません。しかし、ヨハネの15章の5節後半で、イエス様はこう言いました。私を離れてはあなた方は何もすることが何できないのです。もちろん自分自身の力で伝道はできない、できない、それは正しいです。でも神様を喜ばす、まあ喜ばそうと思ったら、やっぱり神様に頼り信頼してできるようになると思います。でもやっぱり神様に従うことは難しいです。難しいです。そして使徒パウルの人生を見たら、彼はどのように新約聖書に書かれているいろんなことを行ったでしょうか。彼は特別な人だから神様に何か伝えることができ、できたということでしょうか。彼は素晴らしすぎる。そうではないと思います。第一コリント15章の14節に書いてある通りです。はい。どうぞ一緒に。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えています。一人人がすべての人のために死んだ人、すべての人が死んだのである。はい。だからというのは、キリストの愛が私たちを 捕らえている彼です。キリストの愛の力によって彼が神の御心を行うことができました。そしてでもパウロがどこでそのような愛を受けたのでしょうか。それは彼がイエス様の愛を感じて、キリストの愛を感じて捉えて、第一ヨハネ4章の19節に、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。その順番わかりますか。私たちは神様に愛されて、神の愛が私たちを捉えて、その結果が私たちは周りの人に神様の愛を表すことができます。もちろん自分の力は関係ないと思います。そして私たちが神様の愛を理解する必要があります。あなた方は、私たちは神様の愛はどれほど素晴らしいよう知っていますか。知っているでしょうか。それがその源です。基本的に神様の愛は私に対するどれほど素晴らしいか、もし意味がなければ私たちはあまり愛はできないと思います。そして神様の愛を知ることがその土台です。神様の愛が心にあるなら、それが周りの人にあふれることができます。でももし自分の愛が足りないと思っても、今日は新しい一日です。神様自身が私たちを成長させてくださいますので、がっかりしないでください。神様の愛に強められて、私たちはだんだん周りの人に愛することができるようになると思います。だから私たちは本当にこれから神様を愛し、周りの人を愛することができるように私は祈ります。私たち全員が神様の愛に捉えられるように願います。そしてどこでもいつでも私たちは神様と交わりを持って、神様感謝します、あなたのために私の人生を捧げています、そして神様との交わりによって周りの人に愛を表すことができると思います。だからこのライトハウスのモット、この神を愛し人を愛するはやっぱり意味深いものです。この教会が本当に日曜日礼拝で終わる教会ではないように私は祈ります。だからよく教会で礼拝終わりますと言うと思います。でも本当にそれが日々、月曜日、火曜日、水曜日、木金土まで礼拝が続きますようにお祈りします。だからそのために私たちは存在していると思います。じゃあ お祈りしましょう。恵み深い天の父の神様、御言葉を感謝します。これがただ人間の言葉ではなく、あなたの言葉に力があります。私たち一人一人の人生を変える力があります。どうぞ神様、私たちは弱いもの、自分の力に頼ってしまう場合があると思います。どうぞ神様、私たちは日々の生活の中で、はじめにあなたを愛するものとなりますように、神様助けてください、導いてください。そしてあなたの愛から私たちは周りの人、隣人、友達、親戚、すべての人に愛、あなたの愛を表すことができますように、神様私たち助けてください。これからこの教会を本当に本当の灯台、ライトハウスとして用いてくださいますようにお願いします。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
すみません、それではちょっと5分ほどちょっと換気をしたいと思いますので、ちょっと寒いかもしれませんけれど、ちょっと窓の方をどうぞお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは感謝と献金の祈りを本日は岩田誠一さん、お願いいたします。あ、指さんですね、お願いいたします。
愛する神様、今日も、兄弟姉妹がこうしてこの礼拝に集えてありがとうございます。また、ここに来られることができない兄弟姉妹もそれぞれのところにおいて礼拝できていることを感謝します。今日は、本当に久しぶりに、ティム先生が来てくださり、ティム先生を通して、神様の愛というのはどういう愛なのか、詳しく本当に改めて理解できていないなと、大きな気づきがたくさんありました。まず私たちがまず私たちではなく、先に神様が私たちを愛してくださって、その愛が、私たちに本当にあるからこそ周りに伝えることができる、そこが一番本当に大切なところだから、本当に深く理解する必要があると、学びました。ありがとうございます。この今この場の時の礼拝だけで終わるのではなく、この理解できたことを本当にこの1週間私たち一人一人が、覚えて、神様に本当に寄り添い、信頼し従う1週間となりますように、どうぞあなたが導いてください。また、あなたから日々大切なも、必要なものを本当に全ていただいています。今日はその中から、それぞれ一部、お返ししますから、どうぞあなたが清めて用いてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。
はい、だいぶ風通しがいいようですので、窓を閉めていただければと思います。ちょっと寒くなってまいりましたので、すいません、いたします。 ありがとうございます。献金につきましては毎週行っておりますけど、感染防止のために袋をお回ししませんので、こちらの方に袋を用意しておりますので、礼拝後にお捧げいただければと思います。それでは章へに移ります。見つりまして一つの神を賛美しまして、ドリスコロ先生に祝祷していただきます。どうぞご起立できる方はどうぞご起立ください。
どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことができる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光が夜に限りなく常しえまでありますように。Amen.
どうぞお座りください。それでは今週の御言葉を皆様と一緒に読みしたいと思います。週報の上の方をご覧ください。それでは今週の御言葉、イエスは彼らに言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。マタイの福音書22章37から39節、はい、どうぞこの1週間この御心を覚えてお過ごしください。